はい、皆様、本日お忙しい中このデコードに参加いただきまして本当にありがとうございます。こちらのセッション、タイトル出ております通り BA05 です。 AI をフル活用した働き方の質と量の向上の実現ということで、私あのパネル左側にあります親会津でございます。それから
私が、右側にあります松崎と申します。よろしくお願いします。
はい、それでは早速ですけれども本セッションを進めてまいりたいと思います。この AI と働き方ということなんですけれども、先日4月の17日になりますけれども、私の社長をやっております平野という者が、大きく記者会見を行いまして、今日本で、ものすごく注目を浴びておりますこの働き方改革、この取り組みに関して AI がかなり役立てるのではないかということを含めてですね、さまざまな発表をさせていただきました。数日間の間でおよそ40件ほどの記事、書いていただきまして、実はすべての中で今日ご紹介する AI の使い方利用シーンというものがご紹介されております。ソーシャルの中では250万以上のアクセスがあったということで、大変注目を浴びているテーマの一つと認識をしております。私は親会津、先ほど申し上げた通りエグゼクティブアドバイザーと書いてありますけれども、大手企業のお客様の業務変革、このお手伝いをしながら私自身がですねマイクロソフト社のある事業部であったり、それからマイクロソフトジャパン全体の業務の効率性ですとか、それから働き方の改革、こういうプロジェクトの推進をしている立場でございます。私がこの社内のさまざまな業務改革に当事者として携わり始めてもう18年経つんですけれども、多分今日お話しする内容を一番嬉しく感じているのは誰あろう私だと自認をしております。今日は短い時間ですけれども働き方の多様性ですとか AI の活用というものが今どの水準まで来ていて近い将来どんな姿を描くのかということについてぜひ皆さんと共有をさせていただければと思います。はい、まず今日のアジェンダです。まずですね今日の一つのテーマとして可視化というところからお話を始めてまいりたいんですけれども、そのモチベーション、そのビジネスニーズはどこから始まっているのかということを私自身のこの18年の経験から少しだけご紹介をしてまいりたいと思います。そんな可視化をもとにした、ある意味事実をもとにした、物事の変革というものに対して、どういうテクノロジーが今どんなところまで何ができるかというところを今日の、中心的な課題として、ご紹介をしてまいりたいと思います。じゃあまず最初のトピックスですね。なぜ私たちは業務を見たい、可視化をしたいと思ったのか。これはものすごく簡単な話です。もっと業務を良くしたい、もっと働き方の多様性を広げて生産性を上げたり働きやすさを伴うようなそんな日常をデザインしたい、つまり PDCA を回して正しく変革活動を進めたいという非常に当たり前のことをこれまで我々アプローチをしてきています。事実に基づく仮説と事実に基づく検証、これがないとですね実はこの PDCA というのはなかなか回りません。ですので私たちこの長い間、自分たちの働き方を変えよう、自分たちのコラボレーションや情報共有の状態を良くしよう、働き方の多様性の最適解はどこにあるのか、こういうことを話し合うときになるべく事実に基づいて、この仮説検証を回していこうというチャレンジをずっと続けてきています。じゃあ何をしてきたのか、私たちの仮説のですね最初には一人一人の働き方の中に生産性向上の原資が出てくるんじゃないか、つまり最初に私たちが生産性アプローチの可視化の対象としたのは一人一人の働き方というところでございます。ここにいくつかサービス名称が並んでおりますけれども、これはすべてお客様に提供するサービスでもありますが、それ以前に私たちマイクロソフトの中で長らく物事を可視化するために行われてきた取り組みでございます。 ちょっとだけハイライトをご紹介したいと思います。まず一番最初のインディビジュアルプロダクティビティアセスメント、これは先ほど申し上げた通り、事実に基づく仮説検証を行おうと思ったときに、まず一人一人の業務の無駄や非適切性をどう明らかにするか、まあ、こういうアプローチですね。ちょっとレポートを見ていただきましょうか。いろんなことを明らかにしますけれども、多くの場合どんなことに時間を使っているのか、まあ、このボリュームをまず見ていきます。それから1日の時間の使い方の中で、その時間の使い方がどのように連続しているか、まあ、こういうことを見ていこうとするレポートがこの IPA というものですね。ポイントはどうやったらこんな元データを回収できるかということですね。当然ですけれども可視化のためにはさまざまなリソースが必要になります。例えばものすごくベタなことをしておりまして、先ほどのパイチャートですとか、バーコードみたいな時間の使い方というのは実はすべて、ビデオに記録して1分1秒の単位で、物事を分解するということをやっております。例えばこれは実際に働いている人の姿をずっと撮っていって、何回席立ったとか、何回隣の人と話をしたとか、何回、メールを打って、何回電話を取って、まあ、そんなことを全部記録していったということですね。さらに働いている姿を少し遠目で見るだけではなく、その人がシステムをどう使っているかっていうのもどんどん追い込んでいきます。そうしますとどのアプリケーションを立ち上げただけではなく、どのコマンドを使った、その使い方は良かったのか悪かったのか、ワードでテキストを書いた、100字書いたけど50字ぐらいはバックスペースで書き直してる、まあ、そんなことを含めて全部つまびらかにしていきますと、まあ、例えばですが先ほどのような1分1秒単位の生産性レポートというのを出すことができます。なんとなくアイデアとしてはこういうことをやってもいいのかもしれませんけれども、絶対にやらない方がいいです。理由が2つあります。まずああいったデータを回収して分析する過程で、多くの人がですね、心と体を壊していきます。事実このビデオを解析するという仕事に携わった人間は私以外今全員会社を離れています。ですから長く続かないわけですね。それからもう一つ、ホワイトカラーですとかチーム作業やプロジェクト作業の生産性を可視化しようと思ったときに、一人一人の働き方を先ほどのようにいくら明らかにしたところでさほど仕事全体のリードタイムを短縮することはできません。なぜかと言いますと、当然私たち特にホワイトカラー事務系作業、ナレッジワーカーと言われているような人たちはチームやプロジェクトで集団で仕事をしています。そうすると実は一人一人の回転数が多少上がっただけで、上がったぐらいではその集団活動の中で行われる会議、根回し、段取り、手続き、報告、連絡、相談みたいなものの待ち時間や非効率性の中で全部吸収されちゃうんですね。ですので私たちはかなり早い段階で一人一人の回転数だけ見ててもダメだなと、コラボレーション全体を可視化してそれらを数字として表していかないと事実に基づく仮説検証ができないということに気づいていきます。そんな中またいくつかアプローチが行われました。例えば誰かと誰かがどう関わっているかっていうのはアウトルックの中にいろんな元データがあります。例えばアウトルックっていうのは自分の働いているいろんな予定アイテムの、登録だけではなく、会議みたいなものもエントリーされていきますから、誰と誰がどう関わったかみたいなものを、実は頑張って頑張っていろいろとレポートするとですね、少なくない情報を回収することができます。例えば今見ていただいているのは私たちが、1年間すべての予定アイテムを毎週毎週サーバーに、吸い上げて、でそのデータに対して CRM や組織情報をぶつけて、ちょっとしたデータセットを作った上でレポーティングサービスを使ったり、ピボットテーブルで解析をしたりということをやったこれ、ケースです。これはかなり先ほどの一人一人の解析ということに比べますと一歩先に進んだと思いますが、それでも1年しか続きませんでした。なぜかというとですね、皆さんもやってみれば分かりますけれども、アウトルックのデータをただ吸い上げるだけではダメなんですね。アウトルックのデータに付加されてないさまざまな、追加情報を 付与しない限り先ほどのようなレポートを出すことができません。つまり何を言っているかというと、どんどんどんどんデータの質が落ちていくということですね。ただチームの状態を見ることで事実に基づく仮説検証に、未来が見えてきたということに関しては、すごく学びになりました。ですね、次にやったのは全員のアウトルックを毎日全部集めるということではなく、ある重要なビジネスプロセスや、例えばこれは非常に重要な提案書が作られていくときに誰がどう関わり、その仕事をしたときにどういう二次情報三次情報を使ったかということを全てモデリングするというアプローチを取りました。ニュアンスとしては UML のコミュニケーションコラボレーション版というように見ていただいてもいいと思います。当然ですけども、オブジェクトをきちんと定義をし、働いている内容や自分が仕事をしたときに参照した情報の定義やアクセスルートみたいなものも全て定義をして、これをビジオのステンシルに落とし込んで絵を描いていって最終的に集計すると、まあ、こんなことをしたりするんですね。でこれも考え方としては相当いろんな物事が整理できましたけれども、まあ、結論だけ申し上げると、まあ、やめた方がいいです。当然ですけども、先ほどのビデオと同じように観察する側が、心と体が病んでいくということでなかなか長く続かないわけですね。あともう一個だけ、さらにですね、最近ですとこういう解析もしてます。これは何かというと、一つ一つの粒々が、あるプロジェクトを表しています。私たちはいろんなプロジェクトを並行で進めていく中で、どのくらいの人がこのプロジェクトに関わったんだろうとか、このプロジェクトに関わった人たちのネットワークの論理的な距離、まあ、こういうものを測ることで、先ほど申し上げた通り事実に基づく仮説検証をやりたいとずっと願っていたんですね。これはそのうちの一つのレポートです。内容はここのセッションの中では詳しくご紹介しませんが、見事に我々が仮説として抱いていた、ネットワークの広がりの有効性や、論理的に遠くにいる人であっても、ある瞬間あるプロジェクトに多大なインパクトを与えられるということの基本的なデータを集めることができました。問題はですね、どうやってこの基礎データを集めたかということですね。めちゃくちゃアナログなことをしてます。失礼しました。具体的にはですね、こんなものを使っています。よいしょ。これ何かというとですね、私たちある商談が一段落して一旦のクロージングを迎えると、ありがとうメールというのをですね、その関わった人たちに社内でよく出すんですね。これ本物です。左の方にサンクス・トゥ・ワン・マイクロソフト・ティームって書いてありますよね。でここにいろんな人たちがずらずらいっぱい並んでますよね。そうです、実はさっきのこれっていうのは全部プロジェクトが終わった後のサンキューメールを一本一本引っ張ってきて、あそこに書いてあることを全部マニュアルで手作業で組織情報とぶつけて、どういう立場でどういう人がどういう関係性を持ってっていうことを解析して出してるんですね。手前味噌ですけども、かなりいろんなことがよく分かりました。しかし一つだけ言えることは、二度とやりたくないということですね。つまり我々がこの18年間業務改善にアプローチする際に、何とかして事実に基づく仮説検証 PDCA を回そうと思ってあれやこれやとやってきたんですが、一つだけ分かっていることは、可視化はできた方がいいに決まってるが、可視化をする過程で人が死ぬということですね。じゃあそんな中で今日皆さんにこんな嬉しい話ができることを本当に私は喜ばしく思ってるんですけれども、新しいテクノロジーがこの私の悩みをですね、見事に晴らしてくれるという時代がようやくやってまいりました。新たな可視化と改革の始まり、今日このマイアナリティクスとはオフィスデルブというものをご紹介します。これは何かというと、もうここに足を運んでいただいている皆さんはご案内かもしれませんが、クラウド上で行われるアクションをですね、全部蓄積して分析してやれという、まあ、かなり乱暴のように聞こえるかもしれませんが、私のようにビジネス側の変革を推進してきた人間からすると、よくぞ言ったというぐらい待望のテクノロジーと ということになります。何が待望かというと、当然、マイクロソフト社の社員ですから、例えば我が社で言えば、人との関わりや情報共有やソーシャルって全部自分たちのクラウドサービス使ってますよね。そうです。あらゆるコミュニケーション、コラボレーションが全て対象になっているということと、もう一つ、一切入力を伴わないということですね。そうです。普段過ごしている仕事の状態がそのままログとして残っていきますから、先ほどいくつか例として挙げたような、我々が18年間もう血へどを吐くようにやってきた、可視化の作業というものが実は自動でデータが集まっているという。本当に私このスペック見たときには驚きました。よくぞここまで来たなと。これぞテクノロジーですよね。今までできていることがテクノロジーでより速くなるとか、これまでやってきたことがテクノロジーで範囲を広げるとか、そういうレベルの話じゃないです。事実上これまで不可能だったことがテクノロジーであっという間にできるようになるという、これがこのマイアナリティクスとオフィスデルブをはじめとした、我々の今後のアプローチということになります。ちなみにこのマイアナリティクスとオフィスデルブ、今からご紹介していきたいと思いますけれども、すでに使っている方はどのくらいいらっしゃいますか。ちょっと挙手をいただけますと。この質問なかったことにしてください。知ってる方もいると思いますが、じゃあ改めて、この可視化というものが今どんなレベルで、ユーザーにサービスできるのかということをご紹介していきたいと思います。まずこちら MSW というサイトが出てまいりました。これは私たちマイクロソフト社内で使っている、ポータルサイトのトップページです。ここにはメニューが出ます。このメニューの中に、真ん中辺左出てきましたね、デルブというものがあります。ちょっと押してみましょうか。そうしますと、私が何かリクエストをしたり、私が何かプロアクティブな条件設定をしなくても、あなたが見た方がいい情報とか、あなたがつながった方がいいであろう人たちというものがこんな感じで AI から推奨されています。で、当然ですけれども、これは適当に出しているわけではありません。私が普段やっている仕事の記録を AI が観察した上で、その内容と意味を理解し、私の仕事に対して適切であろう人材やもしくは情報をここにおすすめとして出してくれると、こういう機能がまず一つあります。それから我々が対応しているのが、次にご紹介するマイアナリティクスというサービスです。これは何かというと、一人一人の働き方を勝手に振り返って勝手にレポートしてくれるという、先ほど申し上げた通り、今までだったらいろんな人たちの働き方を観察したり記録するだけでも大変だったのに、それを全て勝手にやってくれるという。例えばこちらの、スライドは何を意味しているかといいますと、私がこれ1週間単位ですね、1週間の間でどのくらいフォーカス時間に当てていたり、もしくはどのくらいメールや会議をしていたりということの、大きなサマリーをまず出してくれたりします。時間の使い方だけではありません。例えばあなたは1週間にわたってどういう人たちと関係を結んだり、どういう人たちとネットワークを築こうとしたのかということをレポートしてくれます。その中には、右側に出てきましたけれども、ただ単にメールをやったというだけではなく、それを読まれたのかどうかということも含めて、内容を追っかけることができます。さらにこういったサービスはですね、アウトルック側とも連携がされておりますので、これはある高田さんという人のメールを開けているところなんですけれども、右の上の方にですね、マイアナリティクスというボタンがあります。これを押しますと、先ほどの振り返り機能と今私が今目の前で作業しているアウトルックが、同じ画面の中で、情報がつながってまいります。そうすると高田さんに対して、未読のメールがどうなっているですとか、ここからもちろんメールを起動したりですとか、これまでの検証結果と今目の前で行われている作業というものがですね、つながっていくということがもうすでに実現されています。それから我々社内でよく対応しておりますのが、実は会議の振り返りです。先ほど申し上げた通り、チーム作業や組織活動やプロジェクトワークの非生産性や待ち時間というのは、 自分一人の非効率というよりは誰かと関わるという中で多くの時間が使われていっています。ですからこの会議の振り返りというものが、大きな観察対象として、期待がされていくということですね。そうしますと、例えば、会議の中でなんか同時処理、つまり内職されてるよっていうことがレポートされたりしてますね。これは何かと言いますと、先ほど申し上げた通り、あらゆるコミュニケーションコラボレーションのデータが集まっていきますから、会議と目されている時間の間でメールなんかしてれば、それはすべてログの対象になっていくということですね。ですので、こういったものも含めて、さまざまな振り返りがレポート上できるようになってまいります。上の方にさまざまなフィールドがありますけれども、重なっている会議はどこなんだろうとか、定期的にやられている会議はどうなんだろうとか、長い会議はどうなっているのかということも含めて、いろんな情報が出てまいりますので、例えばですけれども、重複している会議が定期的にデザインされていて、なおかつ多くの人が集められているような場合、そもそもその会議大丈夫かということの振り返りの起点に使えるということですね。当然ですけれども、非効率なことをやっていますと、感情として、あ、こんなこと続けたくないなと思いますから、コメントベースでもっとこういうコミュニケーションを重視しましょうとか、こんな会議いいんじゃないですかっていう、そんな、社内の声も出てくるかと思いますけれども、そこにエビデンスが伴ってなければ、なかなか大きな変革活動につながっていかないということも起こり得ます。ですから、さまざまなことをデータで示すということも重要だということですね。それから、これはただ単にレポートをしているだけではなくて、計算をしているだけではなくて、 AI が後ろで動いてますから、例えばこんなようなコメントも出てきます。そもそもあなたの会議は義理で招待されてませんかと、重尾辰巳さんが開催した会議であなたやたら内職してますねということを、本人に成り代わって囁いてくれたり、あとは例えば 34% の会議が岡本さんと一緒ですねと、2人で会議分担すればだいぶ効率よくなるんじゃないですかということを改めて教えてくれたり、先週は自分が開催者である会議なのにもかかわらず、会議の冒頭であんたメール出してましたねということですとか、いずれにせよ心のどこか、もしくは記憶の片隅で、こんなことやってる場合じゃないなと思っていたようなことも、こういう形ではっきりと示されていきますから、さまざまな改善活動の、繰り返しになりますが、起点となりやすいということですね。それからメールコミュニケーションの、回数だけではなく、その内容なんかも教えてくれます。例えばあなたが送っているメールがどのくらい開封されているですとか、ないしは時間帯で見るとどういう状態で、メールが読まれていたり、もしくは、流通しているかと、あ、こういう時間で皆さんピーク迎えているんだったら、じゃあ別の時間で出そうかなとか、そういった振り返りにも使っていけるということですね。それから先ほど申し上げた通り、アウトルック側と連携してますので、自分が出したメールの、見てもらったか見てもらわないかだけではなく、ちゃんと読んでもらったか、一別しかされてないかということも含めて、振り返りができます。ビジネス側で例えばいろんな情報を発信しなきゃいけない側の人たちというのは、多くの場合その情報を公開した段階や流通に載せた段階で、一仕事終えたような気になっちゃうのが常だと思いますけれども、こういったもので振り返っていきますと、あんなに一生懸命作ったコミュニケーションの内容が、これだけの頻度でしかアクセスされてないですとか、むしろ見てもらえないですとか、見てもらったとしても一別に過ぎないので、内容に関しては理解が深まってないなといったようなことについても、これからはこれを望むか望まないかにかかわらず、レポートされていくと、こういう時代になってきたということですね。他にもフォーカス時間ですとか、勤務時間みたいなものもすべて、レポートが出るような、そういうサービスがこのデルブとマイアナリティクスというものでございます。ただ当然ですけれども、見てるだけじゃダメですよね。ちゃんと変革をしないといけないです。 それで私たちはですね、4ヶ月間このマイアナリティクスというものを使って事実に基づくデータをテーブルに載せた上で、部門内のさまざまな変革活動というのを続けてみました。繰り返しますが、ガッツフィーリングで僕はこう思うんだけどということではなく、事実をテーブルに載せてみんなで改善活動を話し合うと、こういうことをやったわけですね。当たり前ですけれども、すぐにいろんな効果が出てきました。例えば例1のところで見ますと、会議そのものが約3割減っていったり、あとは先ほど見ていただいた通り、自分はコミュニケーションを始めたつもりでも向こうはそれを受け取っていなかったり、一別しかしてなかったりということも見えてまいりますから、より適切なコミュニケーション手段を選択できたり、それから自分の使い方を、自分の時間の使い方を振り返ることで、自分の一日のスケジュールの組み方を変えてよりフォーカス時間を確保したり、こういったことを自分の中でも、それからチームの中でも、進めやすくなったというのが、我々がたった4ヶ月ですけれども、やってすぐに出てきた効果でございます。例えばこちらの例で言いますと、先ほどの会議1番のところですね、いろんな会議をやっていて、しかも投下している時間がものすごく多いと、いろいろ振り返ってみると、定期的だったりもしくは内職をしているような会議が多く見られた、こういったものをみんなで共有をしながら、お互いの意見交換をしたり、ある種の到達目標をみんなで合意したり、こういうことができるのもエビデンスがテーブルに載っているからということになってまいります。それからコミュニケーション手段の適正化ということでは、先ほど見ていただいた通り、みんな見てもらってるなと思って期待してメールを出したところ、それがなかなか読まれてないですとか、こういったようにですね、実はほとんど読まれてない、もしくはほとんどコミュニケーションが成立していないというようなコミュニケーションの瞬間や、その選択のタイミングみたいなものが分かったりします。当然ですけれども、今はコミュニケーション手段や情報共有の選択肢というのは本当にたくさんありますよね。昔だったら会議をするかメールを送るか以上終了ということでしたけれども、今はソーシャル型のものもいくつかサービスがありますし、当然チャットみたいにですね、非常に簡便にスピーディーに意見交換するような、手段もあります。それから皆さん誤解していただきたくないんですけども、私たちマイクロソフトの社員にとって一番重要なコミュニケーションはフェイストゥフェイスなので、どのコミュニケーションをフェイストゥフェイスにより依存しなきゃいけないのかということを改めて振り返るためにも、こういう情報が使われたりということが行われています。それから先ほど申し上げた通り、1日の振り返り、1週間の振り返りといったものを元にですね、未来これから先1週間どういう時間を使おうかなということに目を転じることができます。先ほど申し上げた通り、寄せられる仕事を寄せていったり、自分がフォーカスするための時間をあえて確保していったり、こういうことをですね、先ほど申し上げた通り、チーム内のメンバーの合意形成を図りながら、こういうスケジューリングをやっていく、こういうことも事実に基づく仮説という部分では大変に期待がされる部分だろうと感じております。じゃあそういった私たちのこのツールをですね、テクノロジーから見たときにどういう可能性が広がっていくのか、ここを我らが松崎さんにですね、紹介をしていただきたいと思います。じゃあ、松崎さん、デモの方よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。私の方からはですね、今親伊豆が説明した内容を実際にですね、アプリケーション開発者の視点でどのように使っていくかという観点でちょっとご説明をさせていただきたいと思います。で、スライドをもちろんちょっとご用意させていただいたんですが、ちょっとですね、デモで見た方がおそらく早いと思いますので、デモ機にちょっと切り替えていきたいと思いますね。これが2番ですね。で、まずですね、朝のキーノートでお話がありましたマイクロソフトグラフというものを使って、今まさに親伊豆が話していた内容ですね、API で、実際に体験していただくことが、できるようになっています。でこの API の使い方、ざっくり言うと、Azure AD もしくはですね、実はマイクロソフトアカウントでもいけるんですね。マイクロソフトアカウントもしくは Azure AD のアカウント、Office365 のアカウントのことです。で認証を行って、その認証で取ったアカウント クセストークンを使って REST API を出すという開発手法になりますが、今日はですね、ここではその開発手法を長々と説明しててもちょっとお時間もったいないので、あとでそれはドキュメントを見ていただくとしまして、実際のですね、REST API を使ってどんな情報がどんな形で取れるのかというのをですね、ちょっと、グラフエクスプローラーというのを使って見ていただきたいと思います。このですね、グラフエクスプローラー、もうこれブラウザで使いますので、皆さんいつでもお使いいただくことができます。もうまさに今PC をお持ちの方ですね、あるいは iOS をお持ちの方は、その上で使っていただいても構いません。これですね、もうログイン済みになってますが、左側でログインを行うといいということです。いいんですけど、ちょっとですね、今回危ないんですけど、うちの会社の私の本当もののですね、さっき親伊豆が言ってましたけどね、我々自分たちの会社でインサイトを得てるという話でしたので、本当の私のですね、会社のアカウントを使ってちょっと今日ですね、いろいろ試してみたいなと思います。
ぜひお願いします。
はい、ちょっとね、デモデータを用意するのがほとんど無理っていう形なんで、今回そのまま使いたいと思うんですが、まずですね、こちらですね、ちょっともうちょっと大きくした方がいいかな、どうでしょうか。こちらですね、エンドポイントなんですが、ここでですね、ちょっとこれ全然関係ないんですけど、例えばドライブのリーセントってやってランってやってやると、最近使ったファイルの一覧というのが出てきますということですね。ちょっとこれ大丈夫かなすいません、本物のデータが出てくる、ちょっと一番上だけ見てみますか。どんなデータなんでしょうね。もうバッチリですね。これですね、さっきまで編集、明日の私の登壇資料です、はい、さっきまでスピーカールームで編集してたんですけど、ワンドライブ4ビジネスで同期がされてるんで、さっきの親父の話ですね、ローカルで編集しててもこのように出てきます、はい、わざわざブラウザーで見に行ったものが出てるんじゃないです。もうこれさっきまで編集していたそのファイルが出てると。
ローカル、
そうです、そうです、もうね、ローカルで見るだけでもここにちゃんと記録されます、はい、というような形になっていますね。で、今日皆さんにお見せしたいのは、これではなくてですね、ちょっとベータを選ばせていただきますけど、ベータエンドポイントの、まさにインサイツという API があります。で、ここの中にですね、オフィスのデルブで出てくるですね、自分に一番関係が深いドキュメントっていうのがデルブに出てくるんですよね。それと同じことをやりたい場合にはトレンディング、何が出てくるんでしょうね、はい、これはですね、私の周りで私に一番近いドキュメントが上位から順番にリリバンシー順に出てくるというものになります。そうなんだ、これ他の人が見てるんですかね。私実はあんまりこれ見てないですが、ただ一回見たかもとかですね、こんな感じですね、この辺でもうやめておきますかね、はい、こんな感じでですね、一覧で出てくるという形になっています。で、これですね、ここに属性ありますけど、オフィスデルブでできないような細かい検索もここでできます。つまり API ではできるようになっています。例えばですね、ちょっとここを大きくするかな、メディアタイプでこれ、オフィスドキュメントだから、これあれですね、パワーポイント、メディアタイプパワーポイントってなってますね。それからコンテナタイプでサイトってなってるのは、これはシェアポイント上にあるっていう、そういう意味ですね。シェアポイント上にあるのか、ワンドライブ4ビジネスにあるのかといった、そういった情報が出ていますと。なので、例えばここでですね、ハテナのダラーフィルター、イコールなんだっけ、リソースビジュアライゼーションの、ちょっとそのままコピーしますね、スラッシュメディアタイプ、イコール、なんだこれ長いですね、パワーポイントですね、ひょっとここからずっと行って、ちょっとコピーできるかな、いや、ちょっとここまでコピーしてテーションって入れますか、イコールテーションってやると、ちょっとね、一番上の方の結果変わらないですけど、今回はパワーポイントだけに絞られているという形ですね。で、これ and とか or とかもできますので、 OneDrive4 ビジネスにあって HTML のものとかですね、なんちゃら and なんちゃらそして or とかですね、そういったこともできるようになっています。これですね、この間のですね、リソースも引っ張ってくることができるようになってまして、これドキュメントそのものの情報出てないですよね。トレンディングの中のこうね、 こうどんどん閉じていくとどんどん見えちゃうんであれですけど、これの、ドキュメントの中そのものが見えてないんですが、ここのですね ID 属性を使って、ちょっとこれもコピーするの大変だな、 ID のビビビビビビビビビビビビビビッと、ここまで ID ですね、ここまで ID ですね、この ID 属性を使って、これ便利なのがですね、過去にやったやつがそのまま出てくるんで、こうやって戻すことができますね。ここで、なんだ、すら ID 属性のすらリソースってやると、ちょっと危ないかな、本当に出てくるんですね、本物のドキュメントの属性が全部出てきます。これはですね、先ほど見ていたドキュメントのもう細かい属性が全部出てきますね。例えば、ラストアップデーティッドバイユーザーってやってみますね。このドキュメントの、ちょっとあんまりやってると時間なくなります、そろそろやりますね。ラストアップデーティッドバイユーザードンってやると、おっとダメか、続き間違ってないですよね、あごめんなさい、ちょっとなんかエラーが出ちゃってるみたいですけど、ラストアップデーティッドバイユーザーすらマネージャーとかやってですね、そのマネージャーを見るとか、そんなようなことができるようになっています。それからですね、他に面白いのが、じゃあちょっとですね、だいぶ前に戻ってトレンディングとかにちょっと戻りまして、先ほど人の関係って話をしてましたが、人の情報を見ることができます。これもなかなか面白いです。ピープルっていうですね、綴りごめんなさい、ピープルってやると、これが、人がリリバンシー上に出てくるというものです。でこれご注意いただきたいんですが、私あこれアキラ大西と私の直接の上司ですね、はい、よかったです。私の直接の上司なんですが、これ注意していただきたいのがですね、このアキラ大西の属性ちょっと下の方に行ってみますと、メールアドレスとか見えちゃって、もうなんかね個人情報ダダ漏れですね。まあ、社員なんで大丈夫です。後で大西にちょっと言ってきます。タイプディレクトリーとなってますね。こうですね。これは、社内なんですけど、アウトルックで皆さんお客さんにメール送ったりとか普通にしますよね。あれもね全部取られてるんです。で誰とよくやり取りしてるか取られてるので、例えばですね、ここで、どうするんだ、ソーシーズはこれコレクションになってますね。ソーシーズの中のタイプで一つでもディレクトリーじゃないものがあればってやってみますか。ちょっと失敗しないようにしますね。ダラーフィルターとハテナがいる、ハテナダラーフィルター、イコール、ソーシーズ、のエニーどれかカッコ、その中のオブジェクトを A として X でもいいんですけどね、で A のすら、タイプって大文字でしたっけ今ね、タイプ、ノットイコールですね、ディレクトリーってやってやると、ディレクトリーじゃない、つまり会社の中じゃない人が出てくるはず。ちょっとスライドの方に戻りますね。これやってるとキリがなくなっちゃいますので、まあこんな感じでいろいろこうねデータが引っ張れるんですが、さっき右側にいろいろフィルターとか入れてましたよね。右側にいろいろ入れて、細かいですね検索ができるようになっていますということですね。あとですね、ごめんなさい、もうお時間の関係あるんでちょっとやりませんけど、さっき私のねすら見で私のものしか見てませんでしたけど、親伊豆のものも見れます。私がすらユーザーズ親伊豆の、いいんです、いいんです。ちなみにですね、じゃあ、分かりました、はい、じゃあ親伊豆が奥さんとこそこそメール、もしくはね社内でなんか不倫してなんかこうこそこそやってたとしましょう。これですね、私が検索すると見えないんですね。はい、つまり親伊豆がさっきみたいにログインして私のさっきのような検索をすると、実は、さっきの私のかみさんは出てきません。これなぜかというとですね、 CC に誰も入れてないので、これはプライベートシグナルとして検知されてますので、セキュリティトリマーが働いて、他の人から見えないという、まあ、そこまでオフィス365はやっているということですね。これ全部自前で作ってたら大変なことになりますよね。はい、で今日ですね、本当はこれをお見せしたかったんですけどね、ビルド2017で新たにこういうものが使えるようになりました。何かというと、トレンディングだけじゃなくてですね、ユーズド、さっきみたいに自分が頻繁に使ってたものでなおかつリリバンシーが高いものに絞って出すとか、あとシェアードですね、よく共有されているもの、これですね、例えばメールの URL で添付したものも、これもちゃんと検知しています。はい、実際に添付じゃなくて URL をメールの中に入れて共有したというものも含めてですね、取れるようになってまして、これがですね、リリース日が、US 時間の5月22日、つまり今日なんですね。 でさっきちょっとここに来る前にやってみたんですが、まだリリースされてませんでした、すいません、スリップされている可能性がありますけど、一応ですねビルド2017の発表では、大きく5月22に出ますって言ってたんですけどね、ちょっと残念ながら今回見れませんでしたということですね。で、まあ、今のデモはですね、私がマイクロソフトグラフというものを使ってちょっとデモでお見せしたんですが、もう一個ちょっと面白いデモをお見せしたいと思いますね。何かというと、さっき親泉も言ってましたけど、Office365 にはもう実際にですねログが全部入ってますから、自分で分析するというアプローチも当然考えられます。はい。で、ちょっとですねサンプルを作ってみました。こんなものですね。これは何かというとですね、ちょっとコードを全部説明すると時間がかかるんであれなんですけど、感情分析機を R 言語で作っています。これ R スタジオってやつを今立ち上げてるんですけどね。でちょっとコードの説明はごめんなさい省略しますが、メキャブというものを使って形態素解析をして、で、形態素に、分解した、文字を、拾ってですね、それで、その中にどれぐらい要はネガティブな表現ポジティブな表現が入っているかというところをですね学習するというようなエンジンになっています。ちょっとですね仮にこういうサンプルを用意しましたが、例えばですね今テストにちょっとここコメントアウト外しまして、はい、ちょっとね私こんなこと思ってませんけど、例えばメッセージでですね、こんな仕事していてもすごいギルは意味がないよって、こんなねことをメールで例えば書いたとしましょう。もうその下ですね、今度は非常にポジティブなエヴァンジェリストって素敵な仕事だね、毎日仕事充実してるよなんて書いたとしましょう。これをですねちょっと実際に評価をしてみたいと思いますね。どうやどこまでやるか、ちょっとここのあれですね、ここの読み込みは邪魔なのでおっとここを取り除いて、ちょっとごめんなさい1個だけ、
これ要するにメールの平文全部対象にするって意味ですか？
そうなんです、はい。あ、ごめんなさい、それをちゃんと説明してませんでしたね、はい。やりたかったのは Office365 にメールの平文とかですね、あるいはリンクの方にスカイプオビジネスの方に IM のやり取りが入ってますので、まあ、そういった内容からですね、感情分析をして、まあ、実際ですね仕事の中でどんなふうに感情が動いてるんだろうというのをちょっと分析するということですね。じゃあちょっとやってみましょう、はい。ここのデータを使って実際に感情分析をしてみます。どこまでやろうであるかというと、ちょっと待ってくださいね、ここまでやって、ここも大丈夫ですね。あ、で日ごとの集計ではない、ここまでですね、ここまでじゃあ実際にもうバンと流してみます。はい、そうするとリザルトというところに結果が入ったんですが、これでちょっと見ていただくと分かるんですが、リザルトの中にですね、ちょっとこれまだサンプル文です、見ていただくと、マイナス3とプラス3というね、こういうようなのをちょっと私はこれカスタムで作りましたというものです。
でスコアリングしたということ ですね。
そうです、スコアリングしたということですね。でごめんなさい、何がお見せしたいかというと、この感情分析機を使って、ちょっと待ってくださいね、これでドントセーブでもう一回起動しますね、すいません。この感情分析機を使って、ちょっとこれも危ないんですが、本物のメールを用意しています。ちょっとこれあれかな、
誰のメールですか？
私の、
あ、僕の方みたい
な。ちょっとごめんなさい、あ、ちょやばいやばいこんな感じですね、はい。
19日がどう
か、あ、そうですね、あ、これね、なんかかみさんとやり取りしたかもしれない、すいません、ごめんなさい。こんなようにですね、結構ですね、データ加工、まあ、大変なことやってまして、1行にするために会議を取り除いたり、あとね返信すると後ろに引用文入ってきちゃいますよね、あれも自動的に取り回して取り除いたりということをやっておりますと。でこのですね文章を使って実際にちょっと解析をしてみたいと思いますね。先ほどの、あ、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、これでいいんですが、ちょっと待ってくださいね。あ、ここですね、あ、ここも直ってるんでますね、OK、あ、これちょっとごめんなさい、何がやってるかというとですね、ビジネス文書の分析ってちょっと難しいんですね。これね実際やってみたんですけど、皆さんも同じだと思うんですけど、ビジネス文書の中であんまりこう露骨にネガティブな発言とか露骨にポジティブなことを言う人あんまりいませんよね。私もそうです。皆さん嘘ね入ってますよね、多少ね。上司からね無理やり仕事振られたら、できるわけねえよって思ってても、ありがとうございますって一回ねお返しして、非常にいい機会なんですけど、ちょっと残念ながら翌日にこういうのがあって本当すいません、また今度みたいなね感じで、あれなので、要は何かというと、ネガティブ度をですね、各メール1メールごとにどれぐらいネガティブな 表現をしているかというのをですね、これをですね実際に取っているというものです。でこれですねロードして解析するのにちょっとですね時間がかかっちゃうんで、ここまでロード済みのデータをもう右側に入れました。なのでちょっと今立ち上げ直したんですね。はい、でロード済みのデータを使ってちょっとですねグラフ作成までやってみたいと思います。で日ごとにこれちょっともう細かいプログラム話しませんけど、日ごとに集計してグループバイしてます。日ごとにグループバイして、グループバイしたものに対してプロットをするということをやっていますと。でこれで、ちょっと、実行してみますかね。はい、やってみましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。 X ノットファンド、なんだなんだなんだ、あ、しまった、ごめんなさい、ここ読み込んでない、ごめんなさい、すいません。よし、こいつを読み込んでからもう一回いきますか。申し訳ないです。結果だけがね知りたいと思いますんで、ちょっとやってみましょう。まあ実際にやるとこんな風になりますよという例です。はい、でそうするとこんな感じですね、こんな感じですね、こんな感じですね、こんな感じです。こんな感じ。
松崎さんの、
私の1通あたりのメールにどれぐらい落ち込んだかというデータですね。これですね結構合ってまして、まあマイクロソフト詳しい方はよくご存知かと思いますけど、うちは7月が期初なんですね。で要はですね、期が進むに従ってどんどんどんどんこうねこうなってくるというのが分かっていただけるかと思いますね。でこれに例えば、カレンダーデータをちょっと重ねてみましょうね。カレンダーの中にあるで、これもねちょっとデータソース、まあ、お見せしてもあれだと思いますね。実際にカレンダーの中 の, データを引っ張ってきてます。カレンダーのデータソースを見て1日どれぐらい忙しいかというのをですね上書きプロットをしてみます。で残念ながらですねあんまり傾向がなかったというですね、ごめんなさい。はい、なんですけどちょっとなんとなく分かるのが、やっぱ忙しい時ちょっと下がってますねピッと尖ってるとこちょっと下がってますね、なんでね、やっぱ
これは実社会でもよく言われてるその労働時間とメンタルが必ずしもぴったりしないということにも、ね、
そうですね、その通りです。はい、すごいやりがいのある仕事やってる時はっていうのはありますけどね、はい、なかなか時間が取れない上にどんどんどんどん仕事が降ってきたりするとちょっとそれ後でみたいなね、まあ、そういったことになっていくというような感じですね。まあ、ちょっとごめんなさい、今のはまあ、あくまでもそのたわいのない例だったんですけど、メールに限らずですね、さっきお話ししたように普段やり取りしているこう自分が編集しているファイルとかですね、IM の情報とか人の情報とかさまざまなものが入ってますので、そういったものを使ってですねご自身で、プログラミングをしていろいろなインサイトを得ることができるというちょっとね簡単なサンプルをご紹介させていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。本当に技術の一端だけ今日はご紹介しましたけれども、まあ、明らかに皆さんお感じいただけるのはこれまで全くアプローチのできなかった、可視化の範囲だったり、まあ、その水準に、まあ、技術が、まさに変革を起こしつつあるということだと思います。当然ですけれどもこういったものをうまく開発の中で盛り込んでいただければ、私たちのようなビジネス側でずっと期待をしていた、業務変革に対してとてつも大きな、とてつもなく大きな提案ができるんだろうというふうに実感をしております。こういった考え方ですけれどもこれからどういう進捗で物事が進んでいくのかちょっと簡単にご紹介をさせていただきます。真ん中から左、青い濃いブルーで書いてあるマイアナリティクスというのがもうすでに今、お使いいただけるサービスになります。先ほど前段でお見せした一人一人の振り返りを行いそこに対してレポートをしてくれるというサービスですね。でこれがですねなんと間もなくなんですけれども、今年のそんなに遅くない中頃にですねワークプレイスアナリティクスというものに拡張されます。これは何かと言いますと記録や観察分析の対象がチームや組織やプロジェクトに広がっていくということですね。今でも個人の振り返りからその人のネットワーキングやコラボレーションの範囲を探ることができますがあくまでも起点になるのは個人であります。ところがこれをより組織チームプロジェクトという括りの中で可視化を進められるようになるのがこのワークプレイスアナリティクスというものです。それからこのワークプレイスアナリティクスには今日のデモンストレーションでご紹介したような API がセットされていきますのでより開発に有利な技術として皆さんに使っていただける日が今年の後半には参ってくるだろうと というスケジュールでございます。最後に関連情報を簡単にご紹介をします。こちらのスライドは後で皆さんに共有されるということですから、ぜひここに書いてあるリンクを使っていただきたいのと、それからもう一つ、せっかくですから上に書いてあるプロジェクトローマという単語をぜひご記憶ください。キーノート参加していただいた方はですね、一部このデモンストレーションも入っておりましたけれども、今日このセッションの次のセッション、今日の最終スロットで、MR07 やっぱりファッツにも知りたい進化を続ける UWP の最新アップデート情報というセッションにおいて、我々の可視化の戦略がどういう範囲でこれから進捗していくかということを、もう少し詳しくご紹介をしていく、まあ、こういう準備が整っております。もしお時間、それからご興味重ねて、アレンジしていただける方はぜひこの MR07 も参考にいただければと思います。最後です。どのセッションでもご案内しておりますけれども、アンケートのご協力と、それからセッション後のマスクザスピーカーのご案内をさせていただいて、本セッションの終了とさせていただきます。本日はデコードのご参加並びに本セッションのご聴講、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。